新風高坂康彦。問い、災害対策は大丈夫か。答え、危機管理システムを移設する。問い、東南海地震が発生した場合、町は津波、浸水などどの程度の被害を想定しているか。安心安全課長、蟹江町は全域で液状化の危険性が高いとされており、液状化により堤防が崩れ浸水が始まると予想されている。町全域を平均して12時間後に最大1メートルから2メートルの浸水を想定している。問い、災害対策本部は本庁舎に設置されると思うが、本庁舎の1階部分は水没の可能性がある。対策本部として機能できるのか。安心安全課長、災害対策本部は役場庁舎2階大会議室に設置する。最大規模の洪水被害で最大 2.6 メートルの浸水が予想される。現在浸水対策として安心安全課及びすべての危機管理システムを年度内に2階に移設するよう作業を進めている。問い、防災メールは災害時に役立つ。現在の登録者数は、また登録者を増やす努力はしているか。安心安全課長、12月1日時点で2116人が登録している。広報、ホームページ、防災学習会等で周知している。向井派黒川勝義。問い、急げ JR 蟹江駅周辺まちづくり。答え、地権者の意向を反映したまちづくりを。問い、 JR 蟹江駅自由通路及び橋上駅舎の工事協定締結以来3年3ヶ月が経過している。駅前周辺まちづくりにどのような進展があったのか。次長兼まちづくり推進課長、平成31年2月に仮駅舎へ駅機能を移し、本格的に工事に着手した。令和2年12月から令和3年1月の間に供用開始を予定している。南駅前広場の整備に向けて JR 用地を取得するため、JR や法務局と調整を行った。今後は地権者の意向や要望を調整しながら、駅周辺のまちづくりを検討していく。問い、南駅前線駅前から消防署までの全長420メートルについて総予算額20億円となっているが、用地買収費用も含まれるのか。次長兼まちづくり推進課長、事業費として用地買収費用も含んでいる。問い、総合交通戦略とは。次長兼まちづくり推進課長、進展する少子高齢化社会への対策として過度に自動車に頼らない公共交通への転換を目的とした戦略である。町内にある3駅を交通拠点と位置づけて交通体系を進めていく。新風水野俊美。問い、土木工事早急に適切に実施せよ。答え、土木事業工事要望書により決定。問い、各町内会より次年度の道路維持管理、交通安全施設設置などについて要望が提出され、工事が決定されるが、1、その決定過程について問う。2、事業決定された工事が保留された理由とその後の対処について問う。次長兼土木農政課長、1、毎年11月ごろに蟹江町土木事業執行要領に基づき土木事業工事要望書を提出いただいている。提出の際には優先順位の記入をお願いしている。翌年度の4月から5月に工事担当者で要望箇所をまとめ、産業建設部長をはじめ担当者が現場を確認し、緊急性を考慮し 工事箇所を決定している。2、当初隣接する地権者の同意が得られなかったため保留をした。翌年度も町内会長を含めて話し合いをしたが、車の出入りに支障があるとして着手していない。問い、道路の簡易補修についてパトロールを依頼しているシルバー人材センターに委託できないか。次長兼土木農政課長、交通量等を考慮し、軽微な損傷であればシルバー人材センターの方に補修をお願いしている。その日のうちに対応できないものについては安全対策を施し、翌日以降に修繕を行う。問い、防災・減災対策について。答え、計画的な側溝の浚渫により浸水回避。問い、浸水対策について。1、側溝内のヘドロなどの堆積は道路の冠水の要因になる。除去基準及び進捗状況について問う。2、浸水などによる災害ごみの保管場所及び最大保管量について問う。次長兼土木農政課長、1、堆積量15センチを基準としているが、それより低くても浸水状況に応じて対応している。今年度は12路線800メートルの浚渫を実施した。環境課長、2、災害ごみの仮置き場は鞘川ソフトボールグラウンドを考えている。面積は1万5000平方メートルで、想定される最大規模の災害による災害廃棄物発生量に対しては必要面積が不足する。今後、関係部署と協議を行い、町内のオープンスペースを中心に仮置き場候補地の選定を行いたい。問い、蟹江川堤防の漏水箇所の改修工事、県との協議はどうなったのか。産業建設部長、日光川7箇所、蟹江川5箇所、福田川1箇所において、週4日、河川パトロールを行い、データを収集し、状況に応じて対応していると県からは聞いている。問い、船舶の係留は河川にせず、港湾施設等の整備を県に要望せよ。次長兼土木農政課長、船舶の係留については今後も県と情報を共有して協議していく必要があると考えている。